こんにちは、糸やんです。この番組は50歳からの自分を生きるをテーマにお話ししている番組です。今日は家で閲るということでお話ししたいと思います。忙しい人は別として、ほぼほぼ家で過ごしている時間が長いですよね、一日のうちに。まあでもあれか、通勤通学に1時間とか2時間かかると、往復まあじゃあ3時間としましょう。で、働いている時間がまあじゃあざっくり9時間で12時間取られると、それでもまあ半分、まあ寝てるとしても家で過ごしているわけですが、家で過ごすのに家が居心地が悪いと嫌じゃないですか。で、私ね、家を DIY とかするのが大好きなんですよ。家自体は、持ち家なんですけど、15年ぐらい経ってますかね。で、割とね、自分の家を持つとみんな画鋲一つも嫌だみたいな、穴開けたくないとかっていう人もいるんですけど、私は全然そんなのへっちゃらで、画鋲を刺したり、あとね、漆喰でこう壁を塗ったりとかしてたんです。あと庭もね、いろいろ自分で DIY で木を組み立てて柵を作ったりとかするのがしていました。で、ゴールデンウィーク中はですね、コロナ禍は外出れなくて暇だったじゃないですか。だから家の中をリフォームしようと思って、カウンターキッチンなんですけど、リビングと、だからキッチンの面、窓というか何、枠になってるとこですよね。私がキッチンに立ったらリビングが見える、こう枠になっていて、で、なんだっけ、換気扇とか、コンロのところは壁が1枚あってみたいな感じ、あと上がちょっと壁があって、もちろん下も壁があってっていう、そこの一面を壁紙を貼ろうと思って、壁紙や本舗でこれいいなという緑色のブロック調の、ブロックっていうか、なんていうんだろうかな、タイルっぽいような黄緑がかったグリーンの壁紙を選んで、それを貼りました。結構ね、それは大変で、のり付きを買ったんですけど、のり付き簡単かなと思いきやベッタベタになっちゃって、で、初心者なのに柄付きを買ってしまったものだから、柄合わせとかも大変で、結局ね、一回買ったけど失敗して、もう一回同じものを買ってっていうね、ことをしました。その前にそこにね、漆喰を塗ってたんですよ。それを剥がすのが一番大変でした。だけどね、そうやって私は自分の家を居心地よく変えていくのがすごく好きなんです。で、家を建てる時も建て売りではなかったんで、とはいえ、自分でメーカーを選んでっていうこともできない、なんか条件付きみたいな感じだったんです。だから作る業者さんは決まっていて、この中から選んでいいですよって、それ以上だったらプラスいくらいくら取りますよみたいな感じだったんですね。で、こだわりたいところはこだわって、例えば1階はやっぱりお客さんも来るからし、こだわりたいと思って床とかちょっと高めのを買ったりとかね。で、トイレも普通に頼んだら、トイレの床ってなんていうの、拭きやすいようなさ、ビニール地の床になるわけですよ。でもそれは嫌だったわけ。いきなりこう木のウッドのさ、いい床を選んでるのに、トイレに入った瞬間、そのなんかビニール地のって、嫌だと思って、同じ木で、そのままリビングも玄関もずっと同じ、フローリングにしてもらったんですね。で、業者さんからはやっぱ水を使うとこだから、ここはやっぱちゃんとした方がいいんじゃないですか、ちゃんとっていうか何、そのビニール地の方がいいんじゃないって言われたけど、いや、いいですって言ってやったんで、それはね、1回も2回もやりました、そうやって。で、1回はなんともないんだけど、2回はね、なんかね、水が漏れちゃってんのか分かんないけど、ちょっとね、トイレのこの置いてある縁が少しこう水っぽくなってきちゃってるんです。 なんていうのかな、ふやけてるっていうか、あとパリってこう木がこうめくれちゃってるようになって、でなんかやだなと思って、で1階は本当にもうこだわり抜いたので、手を洗うところもつけて、で棚は普通の取り付けの棚は嫌だからいりませんとかって言って、あ、じゃあいりませんじゃなくて可愛いのを自分で選んだんだ。で上はまあまあもうどうでもいいかとか思っちゃって、あんまりこう気を使わなくて選んじゃったので、あんまりねそこまで気に入ってはないんですけど、そうで、しかもね床もちょっとそうなってきちゃったから、あーなんか嫌だなと思って、ここえつれないわと思ってちょっとね変えようかなと思って、で今床の素材もネットで探し始めました。まあタイル調のね、よく昔のさお手洗いってトイレってタイルが引き爪当たったあったじゃないですか。まあ実際あれはさ冷たいから嫌なんだけど、まあビニール地のタイルっぽいやつで、ちょっとなんだろうな、ヨーロッパっぽい、ヨーロッパって言ってもギリシャとかそっち系のタイル調のがないかなと思って今探しています。でね、壁も一面だけちょっと貼ろうかなとか、もしくは腰壁といって腰の高さまでちょっと壁を変えるか考えています。本当はねゴールデンウィーク中にやればよかったんだけど、そのひらめいたのが数日前だったので、で今壁紙頼んでもと届くのに遅くなるんだったら、ちょっとジョイフルホンダとかカインズとか行ってみて探すのもいいかなと思って、ちょっと今街の状態というか探し中です。あ、イメージを膨らましてる状態になってます。でね、もう一つ今日は自分の家なんだけど、私のスペースってほぼないんですよ。私のいい、部屋っていうのはないし、私の洋服は娘のクローゼットが大きいのでそこに一緒にかけてるんですね。だから私のスペースってほぼほぼなくって、だけど、プリンター、リビングでプリンターを置いてある、棚があるんですけど、そこはジェイクの餌とかも置いてあるけど、まあほぼほぼ私のスペースなんです、その棚だけが。なんだけどなんかねプリンターも置いてあって、ちょっとこうノートに書いてちょっと置いとくとか、本読んだけどまだ途中だからちょっと置いとくっていう時にプリンターの上にねどんどんどんどん物が重なってっちゃうわけで、娘がなんか学校の宿題とかなんか提出物がある時にプリンターを使いたい時に、その私のものをごっそりどけてプリントするっていう、印刷しなくちゃいけないとかって言ってね、見た目もさリビングなのにさそうやって汚い積み方なものがこうバーって並んでるの嫌だなと思って、えつれないと思って今日はね片付けましたっていうか、定期的に片付けてるんだけど、やっぱりねどんどんどんどんそうやってちょっと置き場所になっちゃってたので、思い切って今日はガッと片付けまして、綺麗に今なっている状態です。これをいつまでキープできるか、上に絶対物は置かないぞと思って今頑張ってます。そうやっぱりね家ってえつれる場所でありたいから、家を建てる時も本当にそうやってこだわったところ多々あるし、玄関もね明るい玄関が良かったから、ドアとか上からもこう光が入るようなドアを選んだりとか、あとねそこからリビングにも光が入るようにステンドグラスを買ってきて、大工さんにお願いしてこれはめてくださいって言ってはめてもらって、もうそことか見るとうわかわいいって、今でももう15年ぐらい経った今でもキュンってなって、もう幸せってなるんですよ。で光が入る明るいリビングが絶対大好きだったから、今時の家って本当に窓ちっちゃくって、おそらく暑いとかそういう防犯の意味も込めて、目線、自分の目線のところにガラスがないとか吐き出し窓がないとかね、そういう家も多いんだけど、私はもう本当に昼間なんて電気つけたくないと思ってるから、そう、もうえつりポイントたくさんなのに、そうやって荷物でガチャガチャってなっている のは良くないなと思って、やっぱり多くの時間を、特に私なんてね、もう毎日働いてるっていうわけで、外に働きに出てるっていうわけではないので、家が本当に快適な場所になるようにちゃんと心がけたいなと思っています。はい、なのでちょっとまたそのトイレのね、2階のトイレ事情については、またこちらお知らせしていきたいなと思います。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。